こんばんは、小村俊樹です。
福士夏子です。
4月12日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。ということで、第2週目ご視聴中の皆様、はじめまして、レーシングドライバー小村俊樹と、
はじめまして、和太鼓奏者の福士夏子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本日より、新パーソナリティといいますか、はい、担当させていただくことになりましたけども、
いよいよ、
どうですか。
いよいよ始まりましたね
ちょっと緊張しますけども、まあ、私、はい、小村俊樹と言いますので、まあ、トッシーなんか、呼んでいただければなと思うんですけども、うん、福士さんは、
はい、なんて言えば。私はですね、はい、大体業界関係者には下の名前で呼ばれることが多くて、はいはい、夏子さんとか、うん、なっちゃんとか夏さんって呼ばれることが多いので、はい、ぜひぜひトッシーにもですね、下の名前で呼んでいただければ光栄です。
じゃあもう遠慮なくなっちゃんという感じでね、この放送中はぜひ仲良くさせていただければなと思っております。
ぜひよろしくお願いします。今週のスポットライトのコーナーでは、春の行事といえばの入学式に迫ってみたいと思います。はい、後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週初回の今夜はコーナーを決めるディスカッションをお送りいたします。3つの案がありますので、どんなコーナーなのか、どんな風に盛り上がるのか、それを話し合って最終的にディレクターに決めていただこうと思っております。
緊張するな。
はい、それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。
今週のスポットライト。今週はこの時期といえばこのテーマ、入学式を取り上げたいと思います。はい、本日4月12日なので、まあ、すでに多くの場所で入学式が行われていると思うんですけども、うん、まあ、そんな入学式に、まあ、なっちゃんは、はい、まあ、早速なっちゃんと呼びますけども、
はい、ありがとうございます。
なんか思い出なんかエピソードありますかね。
私、記憶力が非常に悪くてですね、あまりね、特にこれといった思い出はないんですが、はい、まあ、女子ならではのことで、
うん、女子ならでは、
うん、制服、新しい制服、を着れるというワクワク感がね、ありましたね。
まあ緊張というよりはワクワク感の方が強い。
うんうん、そうですね。
あ、そうなんですね。はい、まあ僕はね、こう、まあ小中高と、まあ入学式ありますけども、やっぱり小学校のね、入学式が一番、まあ小さいながらにすごいインパクトが残ってて。
あ、そうですか。
やっぱりこう、まあ入園式は全然物心ついてない中で、まあ多少ね、物心つき始めた小学校で、お父さんお母さんで、全然知らない、
ね、
ね、人たちが多い中で、まあ、あんなにビシッとこう、スーツ着て、気をつけしめて、
そうですね。
ぐいぐいしい感じでしたけども、うんうんうん、まあ、そんな、学校生活において大変重要な行事の一つとも言える入学式なんですけども、はい、まあ、お国が変わればそんな行事も行われない。なんと様々なんですね。
そうなんですね。
はい。まあ、実は日本にもあるんですけども、まあ、海外、まあ、いろんな国を見たときに、小学校から高校まで一貫教育が基本とされているために、はい、まあ、小学校の入学式はまあ簡単に取り行われるんですけども、うんうん、中学校、高校っていうのは、なんか進級扱いなので、まあ、目立ったこう入学式とかっていうのは行われないんですね。はいはい、で、また、その入学の時期、まあ、日本ではやっぱり4月、この時期がメインなんですけども、うん、海外では9月入学っていうのが基本とされているんですね。はい、
あ、よく聞きますね。
これなぜ9月なのかって考えたことあります？
なぜ9月？なぜなんでしょう？
まあ日本も、実は言うと、初め、 まあ初めというかもう1800年代の話にはなっちゃうんですけど、はい、まあ9月入学だったんですよ。日本もね。
そうなんですね。
はい、で、これはまあ欧米を、中心にした、うん、まあ似せたような政策っていうのがもともと日本の基盤であるんですけども。は
いはい、西洋化政策みたいなやつですね。
そうですね。で、まあ基本的にヨーロッパを例に出しますと、はい、まあ伝統的に農作業が行われていて、
はいはいはい、
まあその夏頃の7月、8月っていうのはとても忙しいと。
うんうん、
で、まあ、なんですかね、まあオリーブが取れたり、小麦だったりっていうその農作物の収穫時期に被らないように、まあ4月入学で学校が忙しくなってくる時期に被らないように9月入学っていう、
はい、なるほど
ことにしてるらしいんですね。はい、まあ子供たちにも手伝わせたい、うんうん。でも政府は学校にも通わせたいっていうその意見を、まあ中立したというか、はい、両立させた、9月入学っていうことなんですけどもね。
はい。はい。なるほど。
で、まあ日本では幼稚園の入園式を含め小学校から大学まで多くは5回も行う。行事なんですね。
あ、そうですよね、う
ん
う
ん。でも海外ではそんなに行わない。
はい、
まあ映画とかで、例えば高校、大学、ユニバースとかでね、なんか、博識や帽子かぶって黒い、
あ、はいはい、
あ
見たことあります。
長いコート着てね、
はいはい、
卒業証書みたいに、イエーイみたいな、ありますけども、はい、まあそのイメージでしかない、
うんうん
で。中学校、高校は全く行わないみたいな、行事になってるんですけども、
はい、
この農作業っていう、まあ伝統的な農作業っていうんですけども、まあ、ちょっとそっちに、話は振りますけども、
はい、
日本のね、あの農作業、この農用地面積という。
難しい言葉が出てきました。
まあ、農業を行われる面積っていう、まあ簡単に言えばね、はいはい、これ日本だと、だいたい国土の、はい、11.8% らしいんですよ、
はあ。
これが広いのかどうなのかって、今この数字だけだとね、うん、
なかなかわからない
んだったと思うんですけど、はい、まあ444万ヘクタール。っていう、
まあ、微妙わからない
数値でもわからないっていうんですけども、はい、例えばフランスだと国土の半分以上の面積がある。
あー、なるほど。
ま
あ、
これだけ伝統な、まあ、農作業を行われているので、はい、まあなかなかねこのまあ進級一貫教育っていうのも含ま、うんうん、相まって、9月入学だったりとかそんな入学式に、うんお祝い式典みたいなことが行われない。はいはい
ああ、なるほど。
ということなんですね。で、日本では、なんか清掃。
うん。
まあ、先ほどね、なっちゃんも言いましたけども、はい、なんか制服着て、新しい制服着てとか、ね
う
ん、親御さんも、清掃して、
そうですよね。
式典に伺うっていう、はい。これね、日本ならではっていうのが書いてありまして、海外でもそれこそ、まあ、入学式行わない時点でね、うんうん、全然そんな清掃なんかも行わないっていうのがあるんですけども、うんはいこれもね、うん、意外だったなっていうのがあって、
じゃあ私服でなんとなくこう今日から始まりの日みたいな感じで、
そうなんです。
なんかフラーと行く感じなんですかね。
はい。だからもうなんか学校の初日からもう単純に授業というか、
ああなるほど。
もうそれぐらいフラッとした、スタートになるんですね。
はいはい。
なんかそれがもう調べてて、僕もなんか。簡単な、
はい、
ね、9月入学とか、うんうん、日本は4月入学っていうのは分かってたんですけども、うんうん、こういう理由とか、もともと日本も9月入学だったんだっていうのがあって、うん、すごく驚いたんですけども。
なるほど。ほ
ら、なっちゃんがその、まあ、海外に、私もそうなんですけど、海外行ったことないから全く分からない状態
で。分かんないですね。
はい、こういう情報がいろいろと探すと、
はい面白いですね、
出てきたので、まあ、後半はね、はい、それについてもうちょっと話していければなと。うん思っております、はい。はい、それでは1曲目の紹介していきたいと思います。まあ、学生も含め、新入社員と言いますかね。皆さんに、新しいチャレンジを試みてほしいという思いでこの曲を選ばさせていただきました。ワニマでやってみよう。お聴きいただきましたのは、ワニマのやってみようでした。
はい、
いやもう元気のいい曲ですね。
元気いっぱいの曲でしたね。
トライトライっていうところがね、
叫ぶ感じ
がね、もうやってみようってもうそのままのタイトル通りな、はい意気込みを、思い出せるかなっていう感じでございます。
はい、
さあ、第2週目担当パーソナリティ私小村俊樹と
福士夏子が
お送りしております。さあ、今週のスポットライトは入学式でございますが、
はい
前半ではね、まあヨーロッパまあ、海外では、日本とは違って9月入学とか、うん農作業が伝統的に行われているので、まあそういう月が、変わっているって日本ではない、
はい、
4月ではないっていうのがね、お話ししてまいりましたけども、この4月と9月の入学ってまあ全然イメージがわかないじゃないですか。 まあ、やっぱり4月入学でね、この我々は日本で慣れてるわけなんで、なんか9月入学ってなると、なんか夏休み明けっていう感じがね、ありますから、はい、まあそういったところのね、なぜ、日本は4月なのかっていうところを後半ではちょっと話していければなと思っております。はい、まあ例えば、アメリカっていうので、ちょっとお話をさせていただきたいんですけども、まあ入学式行わないと前半では話しておりましたが、この初日、まあ学校生活が始まった初日なんですけども、はい、まあ学校に行き、クラス分け、
はい、
まあこれも一番楽しみの一つであると思うんですけども、ね、はい、クラス分けの発表や、まあ学校生活こんな感じで、うん、授業してきますよ、みたいなね、まあ時間割だったりとか、はい、月曜日から金曜日みたいな、そういう説明が、あって、まあ、ガイダンスを聞いて、その日が終了っていう、結構あっさりなことなんですよね。
そうなんですね。
はいはい、まあ、日本だと入学式っていう、まあ、式典がありますから。
そうですよね。
まあ、そのワクワク感で初日が終了して、はい、なんか2日目、3日目みたいな、行事をもう初日に終わらして、もう2日目ぐらいから授業がスタートっていう海外の流れなんですけども、うん、はい、このクラス分けっていうところはね、やっぱり一番の初日、まあ、海外でも一番のそれがメインな行事だと思うんですけども。
そうですね。なんか楽しみと言いますかね。ありましたよね。
友達と、一緒になれるかなとか、あの人と一緒になれるかなっていう。はい、なっちゃんはね、このクラス分けどうですか？
めちゃめちゃ。
思い通りになりました。思い通りになったと言いますか。
ならないと思いで。めちゃめちゃ緊張しましたね。
やっぱり始めましたし。
そうですね。私、小学校にちょっと転校しまして。
うん、転校、はい。
中1から新しい、まあ、学校に入学したので、うんうん、全く友達ゼロの状態で行ったんですね。なので、
ちょっと緊張しますよね、余計にね。なんか周りはね、もう友達でちょっとは固まってたりとか。そう、
なんとかちゃんのグループとか。
ね、グループね。
若干あったと思うんですが、
はい、
まあ全く無の状態で入学したので。まあ、
もっとさらなる緊張がね、そこは、プラスされてると思うんですけども。ね、はい、で、まあそのアメリカはそういう感じで、まあ初日、あっさりと終了っていう。で、別に、別では、オーストラリアの例ではですね、はい、まあ、義務教育が小学校のプリープイヤー、まあ、5歳から始まって、
はい、
まあ、日本で言うと5歳だと、
早いですよね。
ね、保育園、幼稚園、
ね。小3か年中3かですよね。
う
ん、
もうそれから義務教育の小学校っていうのが始まって、まあ、その後のイヤー1、イヤー1っていうんですかね。
はい、
で、6、6までが日本の小学校にあたるプライマリースクールと呼ばれておりまして、
はい、
7から10、まあ、7から10までがセカンダリースクール、はい、またはジュニアハイスクールと呼ばれてるんですね。はい、でこれが日本の学校にあたる中学校1年生から高校1年生っていうのが続くので、
はい、
この間のね、まあ、中学校高校っていう入学式がない。
なるほど。
っていう感じで。
なんかないっていうのも寂しいですよね。
うん、なんかね、まあ、それに慣れてるからっていうのはあると思うんですけど。
確かになんか区切りと言いますかね。
そうですね。
あった方が。私たち日本人としてはなんか。
なんか新たなスタート。
あ、そうそうそう。そう
ね。4月といえば、新しい気持ちで新生活もね、すべて含まれると思うんですけども、この絵がね、ないっていうのがちょっと、我々にとってはちょっと不思議と言いますか、なんですけども。で、また一点ここで出てきたのが、オーストラリアではなんですけども、高校1年生で義務教育が終了っていう。
はぁ。
まあ、高校、大学、まあ、高校まで、高校3年生までが義務教育というか、
はい。
まあ、そういうの、国によってね、そこも変わるっていうのがちょっと、
面白いですね。
面白いところであるんですけども。
なんか若いうちに終わっちゃうんですね。
そうですね。今我々、日本で言うと。
若いうちというのもあれですけど。
高校2年、3年っていうのがないっていうところがありまして。はい、で、まあ日本もね、前半でも話しましたけども、欧米などに合わせた様々な制度であり、まあ年度は欧米と違う。
はい。
で日本の、年度、が、そうですね、会計年度っていうのが4月から3月。
そうですよね。
まあ、よくね、3月末になるとね、はい、会計でね。
あ、そうそうそう、ちょっと、わさわさする。そうですよね、
そういうのわさわさしてる時期であるんですけども、はい、もともとそれとは別に、欧米の、制度を取り、なんですか、使ってですね、
はい、
入学制度、近代学校制度っていうのがスタートしたのが1872年。
はい。
で、その頃、慶応義塾大学が1月。
はい。
で、東京大学に、なる、東京開成学校が9月。東京医学校が11月の入学式っていうので、
まあ、
学校によって本当様々だったんですね。ただ、まあ、先ほども言いました、その会計年度に合わせるっていう動きが1886年に、
はい
始まりまして、当時の文部省の指示で、高校師範学校、4月入学。 っていうのがスタートっていうのがあって。
あれですよね。きっと資金調達の観点ですよね。
そ
う
なん
です
。その通りなんですよ。要は、はい、9月入学すると、まあ、会計年度とかその様々な理由に関して、ちょっと会計がね、だいぶずれるっていう。
そうですよね。
で、そこをまとまりを作るために、1900年にこの義務化が、実現されたというところでやって、はい、まあその、お金の関係で、
予算
日本の、
ね、
そうですね、はい、会計年度に合わせたから4月入学っていうのが日本にある。
わかりやすいですね。
そうなんですよ。
学校もいろいろ資金かかりますからね。
そうですね。結構ね、親御さんたちは結構頭を悩ませる時期だと思いますけど。はい、まあこういった理由で日本は4月入学だよっていうね、一つの、まあ、知識として覚えていただければなと思います。
勉強になりましたね。
はい。ということで、我々初回の本日スポットライトは入学式をお送りいたしました。はい。レッドエンドライスの。さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。今週は我々担当第1回放送ということで、このコーナーをどうしていくかのディスカッションとさせていただきます。名付けて、オリジナルコーナーを決めるディスカッションのコーナーっていうコーナーコーナーっていう感じでね。
コーナーコーナー。
いきますけども。
謎のタイトルです。
限られておりますので、結構ささっといきますので、
は
い、よろしくお願いします。
じゃあ、プッシーの方からささっと説明お願いします。
は
い、
では、まず一つ目。今宵の一杯。はい。このコーナーなんですけども、まあ、お酒を我々飲みながらですね、うん、そのお酒にまつわるお話や、その時々の時事ネタ、で、またはその製造話とかね、いろいろできると思うんですけど、はい、まあお酒を片手にいろいろなことをトークし合うじゃないかということですね。
なんか話が進んじゃいそうですね。
はい、まあお酒の製造話もそうですし、なんか、僕はいただきたいなっていうのがあるんですけど、まああの、おつまみとかね、
はい、持ち寄りながら。
おすすめの、商品を紹介したりとか、あとはリスナーさんのね、なんか悩み相談とか、
いいですね、
なんか何でも対応可能なコーナーにしたいなっていうのが、まずこの今宵の一杯というコーナーです。はい、続きまして、二つ目。
サクサクと。
あの日、あの瞬間。はい、これなんですけども、まあ、あのね。
セクシーボイスですね。
まあ、人生において、なんかタイムマシンがあったらな、みたいな、なんか、簡単にね、愛に思うことあると思うんですけども、ね、まあ、このコーナーでは、そんな思い出の一日をやり直せたら、だけではなく、うん、まあ、自分がもしあの人だったらとか、あの時、もしこのことを知っていたらっていう他者になれたらとか今の知識のまま戻れたらなどなどを妄想仮想していくコーナーです。
もう本当に妄想だけ。
そう。で、そんなね、妄想仮想って言いますけど、意外と、意外、ヒントが隠れてたりとか、あの時こうしてたら、じゃあ、今度はこうしてみようみたいな、そういったね、今後に活かせるような、ヒントを生み出そうじゃないかと、はい。で、我々は今後こうしていくぞっていうね、なんかリスナーさんにも、こうした方がいいんじゃないですかっていうね、投げかけるような。
なんか奥深い話になってきそうですね。
はい、コーナーにしてみたいなと思っております。うん、じゃあ、三つ目。ミュージックデイ。
days みたいな感じでね。
はい、はい、これはですね、放送日、まあ今日だったら4月12日ですね。
はい、
この日にデビューされたまたはリリースされた人物や楽曲を紹介するコーナー。
ピンポイントで
、うん、でこの有名なアーティストは何月デビューが多いのかとか、何日にリリースされたのが流行るのかっていうのが多分出てくるはずなんですよ。
はい、
こういうのを、まず、掘り出して、おすすめのあなたにおすすめの曲はこちらですとか、うん、こういった場面でこの曲を聴くと運勢が上がりますみたいな。
ああ、いいですね。
もう我々独自の占いじゃないですけど、こうやってね、はい、音楽、でこういう人たちは。
違う切り口からね。
そうですね。はい、で、こういう日にこういうことをすると、何かうまくいく可能性がございますみたいなね。うそういう占いめいた、なんか三つ目のコーナー
が。女子が好きそうな。
ね、流行ればいいんですけどね。ということで、この三つを結構簡略化して説明させていただきましたが。
はい、どれも魅力的なコーナーですけれども。は
い、これをね、今聞いていただいてるディレクターに判断していただいて。
なるほど。
こんな簡単な説明で申し訳ないんですけども、はい、どれにしたらいいのかな、我々に合うコーナーはあるのかなっていうことで判断いただけますかね。
どれも良さそうですけれども。
はい。
あの日あの時。
あの日あの時、あの日あの瞬間ですね。二つ目のこのコーナー。
タイムマシン的な。
はい。だからまあこの瞬間でね、まあ妄想仮想を繰り広げて、今後に、役立つヒントを与えるっていうね。
なるほど。
コーナーに。
ちょっとテレビドラマにもなりそうな。
いいじゃないですか。
ねえ。
そういう意味ではお便りのね、まあ我々ももちろん、リスナーの皆さん、に、こういう場面があったんだな、とか、うんうん、こういう時に戻りたいなっていうのを募集しまして、うん、
いいですね。
いろいろ我々で語り合おうじゃないかと思います。
ね、はい、お酒を片手にですか？
お酒は絶対なんですね。全部混ぜますか？まあこのあの日、あの瞬間をね、はい、第2週目の、オリジナルコーナーとして今後はやっていきたいと思います。
はい、よろしく
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、楽曲2曲目ですね。紹介お願いいたします。
はい。楽曲2曲目、私の方から紹介させていただきます。はい、緑黄色社会さんで、始まりの歌。ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問など、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。第2週目では、我々の推し、我々へのですね、お便りも本日決まりましたコーナー、あの日、あの時、
カッコ、
カリタイトルのコーナーについて、皆様からのお便りをお待ちしております。あなたの一票が番組をまた一つレベルアップさせますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、本日はですね、我々も入学式、
そうですね、ラジオとラジコに入学しましたね。
4月12日入学式終わりましたけどもどうですか今後、まあ、意気込みじゃないですけど。
そうですね、なんか個人的にはですね、こう頑張っていい番組作ってやるぞっていうね、鼻息荒い感じよりも、
よりも、
はい、ゆるーく長ーくなんかね、楽しくできればいいなーなんて。
そうですね、まあ、気合十分ももちろん大事かもしれないですけど、なんかね、張り切りすぎて空回りしないようにね、気をつけなきゃいけませんし、
鼻息荒い感じよりもね、長く続けていけたらいいなと思っております。そうですね、
まあ、リスナーの皆様も、もう、まあ、時間帯っていうのもありますからね、なんか聞きやすくて、このまま、眠りに落ちやすいと言いますか、そんな、ね、
寝落ちしちゃうような。
そうですね、まあ、火曜日、で次の日は水曜日と、はい、まあ、仕事始めの、日にありますからね。
中日ですからね
、うん、そういったあの心を落ち着けるような、放送にもしてみたいと思いますし、いいですね、まあ、スポットライトではね、役立つ、知識を、お送りしていければなと思います。まあ、今週はね、まあ、初回ということで入学式、我々も入学式をお送りしましたけども、今後ともに、我々成長できるように、リスナーの皆様が満足いただけるように、頑張っていければなと思いますので、どうぞ、第2週目担当我々2人をね、よろしくお願いいたします。
温かく見守ってって言わないのか、
見守ってというかね、
お聞き
いただければなと思っております。はい、ラジオとラジコではですね、まずFM ラジオ川越、毎週火曜日0時、アイ&うらら FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は4月19日ですね。
はい、
第3週担当の相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。はい、それでは、今夜お相手しましたのは、小村俊樹と
福士夏子が
お送りいたしました。また
お会いしましょう。